大輔が天才ウォーム第695回をお届けいたします。今回のテーマは選択と集中について改めて話しますです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。選択と集中ってことに関しては何度もここでお話をしていますが、それだけ重要だっていうことなんですね。で、逆に多くの人ができないことでもあります。逆に言うとですね、これさえできればある種成功したも同然っていうことですね。だから選択と集中ってことを真剣に考えてほしいんですね。で、ここで聞いてらっしゃる方っていうのは、まあ主に大学受験だったり高校受験だったり中学受験だったりっていうことだと思うんですが、特にですね、この選択と集中ってことに関して考えなきゃいけないのはとにかく大学受験なんですね。で、大学受験でなんで考えなくちゃいけないかっていうと、全体のボリュームが大きいからです。特に考えなくちゃいけないのは国立大学の理科系の志望者です。国公立大学の理科系の志望者はなぜ選択の集中を真剣に取り組まなければいけないかっていうと、科目が大きいから、そして科目が大きいだけじゃなくて、やはり習得するのに時間のかかる数学や物理科学があるからなんですね。フルにあるからです。で、その出題も高度であるからなんです。ですから、この選択と集中ってことを真剣に考えなくてはいけないんですね。で、このボリュームがね、結局誤解する人がいるんですね。中学受験とか高校受験で、まあうまくいってしまう。特にですね、都立高校行った方ですね。まあ自分なりにうまくいったっていう方ですね。で、都立高校で聞かれる合格するのに必要な知識と、例えば大学受験のね、国公立大学の理科系に合格するための必要な勉強量っていうのを比べたらもね、もう比べ物にならないんですよね。で、そのことからその類推することはほぼ不可能なぐらいの量をしなくてはいけないんですよ。ですから当然選択と集中ってことを考えなくてはいけないんだけれども、逆に成功体験があるために選択と集中が徹底し得ないことが多いんです。それで結果が出ないっていうことですね。だ、結果が出る方っていうのは常に選択と集中っていうのを考えているってことですね。とにかく全体のボリュームが大きい学校、つまり特に国公立大学の理科系を目指す場合には、とにかくもう勉強以外はできないと思いますね。もう勉強以外はできない。そのくらいの腹をくくらないと、結局のところ大した結果は残念ながらその目標を達することはできないと思いますね。で、教育に関してはいろんな考え方があるんで、私自身も別にその論争するつもりは決してないんですが、ただその、例えば今これからね、高校に入られるとか中学に入られるとかっていうのはね、例えば中学であれば中高一貫校にの中学1年生に入学されるとか、まあ高校1年生に入学されるとかっていう時に、まああれもやりたい、これもやりたいってのあると思うんですよ。部活もやりたければ何もやりたいっていうのはね、ことを思うと思うんです。ですが、つまりそこでどれだけこう自分っていうものを、そういうものを捨ててできるかっていうことが、一つのことに集中できるかっていうことが、結果をほぼ決めてしまうんですね。そこの最初の設計がずれていると、なかなかそれを強制するっていうのは難しいですね。いつも申し上げている通り、直接的にその子の学力の成長を妨げるのは2つあります。1つは部活です。それからもう1つは、スマホですね。この2つです。で、この2つで、スマホに関して言えば、もう依存症の傾向を示している学生さんはとても多いですね。で、依存症なので、つまりアルコール依存症とか、薬物依存症とか、あるいはギャンブル依存症とか、まあ悲惨な結果を見ますが、それと全く同じ構造だっていうことを正確に理解することです。つまり脳内で行われていることっていうのは、全く同じことなんですよ。だからそこで、例えばそのもしね、自分のお子様がね、薬物依存なんてなったらもう顔色を変えられると思うんです。もう生きた心地がしないと思うんですよ、普通のご両親様はね。でもね、それとスマホ実は同じなんですよ。あるいはもっと言えばゲーム中毒とかね、そういうものっていうのは、実は脳に関して言えば全く同じことなんですよ。あるいはね、パチンコとかそういうもので、ギャンブル依存症で、人生を滅させたっていう方も、報道では随分知られてると思うんですが、 それと全く同じなんですよ。もし自分のね、身近な人が、もしギャンブル依存症であるとかね、なったら、もう顔色変えると思うんですよ。で、これはもう大変なことになったと思うと思うんですね。もうもしかしたらお母様なんて、母親なんていうのはもう身が縮み上がるようなもうことになると思うんです。ですが、実はスマホの依存というのはそれだけ重要な大きなことなんですよ。だから軽々しく考えることはいけませんね。だから子どもたちにスマホを与えるっていうことも、そのリスクっていうのを十二分に考えた上で、つまり十二分に考えてないんですよ。つまりそれをそれだけ大きいものだ、重大なものだって考えていないんですね。で、そのある種それはその利便性にとらわれて、実際問題ですよ。つい何年か前までは学生がスマホであるとか携帯電話とか持つなんてことは なかったわけです。それなくても学生生活は遅れていたわけですよ。つまり例えば今日本でノーベル賞を取る方いっぱいいますが、その方々が、中学高校の時代にスマホを持っていたかといえば持っていなかった。そもそもこの世の中に存在しなかったんですが、それだけの業績を残されているわけですよ。それをね、考えなくちゃいけないことですよね。で、部活に関して言うと、まずね、申し上げたいのは、部活は義務じゃないっていうことですね。特に、すごくここもね、見積もりっていうんですかね、正確な見積もりが必要で、例えば学校によってはね、5時までとかってことあるんですよ、部活が。それでもね、例えば、対抗試合とかで土日がそれに費やされるとかですね、祝日がそれに費やされるっていうと、もうものすごい量を実は時間として取られてしまうんですね。ということはそこに部活に時間を使うってことは他のことができない。つまり一番大事な勉強ができないっていうことなんですよね。で、勉強っていうのは片手まではできるようなもんでは決してないんですよ。なんか隙間時間を使ってとかそういうレベルの話ではないんですね。もう高校の数学や物理とか科学とかになったらば、もうそんなレベルの話ではないんですよ。隙間時間を活かしてとかね。もうあくまでもそれも勉強っていうのが重でしょ。主じゃないんですよね。その発想になった時点で。こういうことはもう計算すれば普通になんていうかさ、見積もり用が正しければありえないことなんだけど、見積もり用をして、そういう間違った見積もりをしてしまうんですね。ましてやですね、部活の終わりが高校3年生の5月とか6月とかね、そこまでもう部活を引っ張ってしまったら、それはもう到底無理に決まってるでしょう。いや、それを受かるって思うのは、やっぱり何かこの計算間違いをし、根本的な計算間違いをしているし、つまり算数障害ですけど、が起こっているし、それからやっぱり、それちょっとおかしいですよね。そのおかしいっていうことに気づかないといけませんね。で、部活っていうのは義務じゃないんですよ。やらなくたっていいことなんですよね。やらなくても学校卒業できますでしょ。当然ですよね。でね、もっと言うとですね、大事なことがあるんですよ。つまりね、国立大学の理科系へ、さらにその上位校に進学できるかできないかっていうと、根本的なことが違うんですよ。つまりね、学費の問題なんですよ。要はね、現状ではですよ、私立大学に4年間通わせるのと、理科系だったら、まあ、要は大学院も含めて6年になりますが、まあ6年間行くっていうのが最低必要になってくるわけですけど、事実上ね。そうすると、国立大学で6年間と、私立大学で6年間通うっていうのはどれだけ学費に差があるかっていうことなんですよ。でね、それをね、もしね、例えば部活で勉強ができなくて私立大学の進学ってなった時に、いざ計算してみたら、これうちの家系じゃやれないよっていうことを往々にしてあるんですね、実は。で、そういうこともだから計算間違いですよね。算数障害ですよね。もちろんね、その潤沢な資金でそれができればまだいいですよ。でもこの資金がないために大学進学ができなくなるとか、あるいは、要は奨学金でね、しかも返済しなきゃいけない奨学金しか取れなくて、それでも社会に新入社員で出た途端に、ですよ、もう借金を負ってると、かなり多額の借金を負ってしまっているっていうような状況をさせてはいけないんですよ、子供たちに。だからそういうことも計算ですよね。だからその勉強しなくてね、で、部活をやっていて、それがために、結局のところ、例えば社会人になったもう、その瞬間に、かなりの多額のね、負債を抱えてしまうっていう状況になるんですよね。そういうことも含めて、例えば今高校1年生とか中学1年生ってなった時に真剣に考えなくちゃいけないんですよ。それをね、なんか間違ってしまった計算をするんですね。 付け加えますとね、今ね、寮が海外研修と称して、約1週間ぐらい海外に行くっていうのは、まあ昔、まあ修学旅行で、まあ京都や奈良に行ったのを、それをまあ修学旅行、海外研修と称しまして、外国に行くっていうことですね。そうすると、まあ数十万、実質的には100万ぐらいの家計で出費をするわけですよ。で、二人兄弟がいたら200万ですよ。三人兄弟いたら、300万なんですよ。そうするとね、ほぼ国公立大学の学費がもうそれだけで出てしまうんですよね。でね、そういうことをね、やはり何か教育に関してね、その無制限に出し得るっていうような、そういう幻想を子供にも持たせてはいけないんですよ。よくね、国分先生の話を出しますが、やはり国分先生はこの兄弟、4人の男の子の兄弟で、よくね、毎晩集まっては、いや、うちはもう家計が苦しいから、もう全員とにかくもう国立大学の、しかも有名校に行って、とにかく親を楽させなきゃいけないと、もう、いつもその心4人兄弟で、そういう話をして、頑張ろうって言って、まあ、寝たそうですよ。やっぱりね、そういうことってすごく大事なんです。結局ね、それで、その人生設計としてね、最初の段階としてうまくいかなくなってしまうってことを、実はそういうことから自ら招いているんですよ。で、それは本当にダメなことなので、しっかり計算しなきゃいけないんです。要はね、たかだかですよ、一週間ね、外国に行ったからって何ができるようになるわけじゃないんですよ。それは当たり前じゃないですか。そんなこと、そんな安易なことあるわけないでしょ。でもまあ学校でそういう企画するから、まあ贖えなくて、それに参加させて、まあ言われるままにお金を出す。そんなの出しちゃいけないですよ、例えば。そういうことをやっぱり出さないとかってことがすごく大事なことなんですよ。結局のところ最後になって、一番大事な場面になって、資金を出せないってことになってしまいますね。例えば大学受験でもね、率直に言えばですよ、まあ今見てほしいんですが、中学2年生なり高校1年生なりに入学されるご子息様なりお嬢様のお持ちなご両親様、どういうレベルの出題がされてるかっていうことを見てほしいんですよ。そしたらね、もう普通、いわゆる普通の高校でできるような、その指導を受けてね、真面目にやったからって点も取れないですよ、それこそ。まあ、それは極端かもしれないけども、ほぼもう点数なんてなりやしないですよ、どんなに真面目にやったって、学校の。やっぱりそれなりの指導を受けなきゃいけないですよ。その時にやはり受験ノウハウとか勉強ノウハウっていうのを、もう親がなければ買うしかないんですよね、それをね。でもそういう時にきちんとその資金を用意できなかったりっていうのはね。もう現状ではそうなってるわけですよ。なんでそういう出題なのかとか、そういうの難しいのかって、それはもう、言ってもしょうがないことで、そういうレベルなんですよね。だから市販のね、有名な参考書がいいからって言って、例えばネットで見てですよ、これがいいからって言って、まあ買いましたと。で、それで、じゃあやれるかって言えばやれやしないんですよ。それって、もしそういう、その指導者があればね、それ進んでいけるけど、一人でやれるっていう人は、まあ万に一人ですよ。そういうものですね。だからそこも、だから見積もりは甘く見てはダメだってこと、正確に見なきゃいけないですよね。どんなことも正確に判断していく、正確にものを見て計算して、そして見ていくってことです。そしたらね、結局ね、答えはね、もう選択と集中しかないんですよ。もう学生の本分は学業なんだから勉強すればいいんですよ。それ以上でもそれ以下でもないんですよね。で、結局のところ、どんどんどんどん幸せが来てしまって、その不本意な人生を歩まざるを得なくなるんですよ。でね、それで結局のところね、高校卒業するのが18年でしょ。その後生きるのが70年、80年のものでしょ。それだけもう不本意に生きる可能性が高くなるわけですよね。やはり真剣に考えなくちゃいけない。特に中学1年生、高校1年生の持っている親御さんは、それを真剣に見積もって、安易に部活をしなさいとか、みんなが部活やってるから入りたいとか、そんなことをやってはいけないし、合格してご褒美にスマホとか、そんな簡単なことではないということですよね。やはりきちんと子供らは子供に言い聞かせなきゃいけないし、言わなくちゃダメですよね。そういうちゃんとしたことをね、もう逆に言えばそれは子供を大人扱いするっていうことし、やはり自立させるってことなんですよね。そうでないと子供は一生自立できないことになってしまいますね。それこそまあ昔はよく冗談話で、それこそ新婚旅行に母親がついていくとかね、新入社員で入って何かトラブルがあったら、お母さんがその会社に怒鳴り込んでたとかね、 まあそういうの笑い話的に言われましたけど、今は実際そういうことが本当にあるんだそうですね。で、本当にそれではもういつ子供は自立できるかっていうことになってしまいます。だから大事な自立っていうことを考えるためにもですね、正確な見積もりですね、計算で出ることなんでね、計算すればわかることでしょ。例えばこれだけの勉強をしなきゃいけないと。そしたらそれには何時間かかるってことですよ。あるいは費用はこれだけかかるってことです。こういうの全部計算でこう定量的に測れることでしょ。定量的に出ることじゃないですか。で、そういうことをきちんと計算して見積もって、それでも見積もりが甘かったりするかもしれないんだから。ね、最後は突貫工事にならなきゃいけないのかもしれないから、だから、最初の段階で根本的な設計とか方針の間違いを犯してはいけないと思うんですね。こういうことでもう不本意な進学とかで をしなきゃいけないっていうことは甘んじてね、しなきゃいけないっていう能力がありながらですよ、才能がありながらそうしなきゃいけないっていうのをこういっぱい見てきました。だからこれからね、未来のある方には絶対にそういうことをしてほしくないんですね。とにかく正確に見積もることで、もし見積もりができないんだったら私のところに来てください。それをお手伝いしますからね。そうやって正確に見積もって、それ時間とお金ですよね。要はね、それは全部、定量的に測れることですよね。そして、その人生の基礎をね、作ってあげなくちゃいけないですよね。ありがとうございました。
第695回の今回は、選択と集中について改めて話しますというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。